今年の1月からダニエル書のメッセージのシリーズを始めました。そのテーマは困難の時に神様に信頼するということでした。今までちょっと間が空けましたけれども、1月と2月に1章から6章まで、ダニエル書の6章まで学ぶことができました。それでその1章から6章までの話でダニエルが体験したことを学ぶことができました。で、今日から何週間をかけて後半を見てみたいと思います。7章から12章まで、今回は1章ずつじゃなくて少し合わせてすることになるので、3週間4週間ぐらいで終わりにしたいと思います。このダニエル書の後半はダニエルの出来事じゃなくて、今度はダニエルの幻、ダニエルの予言のことが書いてあります。ヘブライ語の文章には特別な構成があって、いつもじゃないけど時々カイアスティック構成というのがあります。それは前話ちょっとだけ話したことあるんですけど、外側から中側に行きます。で、その外から中に行くことで一番奥にそれが注目するところとなります。だからダニエル書の中には2章と7章のことが、その内容が非常に似てます。2と7、そして3と6が同じように、その2つが似てます。で、そして最後に4と5、それが似ています。で、その 4と5節の中の話で、その一番注目するテーマは神様が全てを支配しておられるということです。で、それがダニエル書の全体的にテーマとなります。で、4章の32節にネブカドネズラ王様のことですけど、あなたは意図高き方が人間の国を支配し、その国を御心にかなう者にお与えになることを知るようになるということです、つまりネブカドネズラ王様はその主権を持っていたんですが、どうしてかというと神様が与えてくださったから、だから高ぶる余地がありませんということでした、それが 神様が全ての国、全ての人間の上に主権があるというテーマがダニエル書全体的にあります。で、その特別なカイアスティック構成があるからこそダニエル書の順番は年代順にはならない、時間的にはちょっと見られていますということは、今日の7章と8章のことは実は5章の前、4章と5章の間に行ったことになります。幻だけですけど、その幻を見たときは4章と5章の間になります。時間的には、今日はその 7章と8章のダニエルが見た予言的な 幻のことに、その記録になります。でちょっと、まあ、復習のために、で2章のこと、2章が7章と似てるんですね。さっき言ったように、2章にはね、その時ネブカデネゼル王様の夢がありました。夢の意味が分からなかったから困って、と結局ダニエルにその解き明かしをしてもらいました。でもその夢の中に、大きな像がありました。で4つの違う部分があって、あの金と銀とさまざまな金属の部分があって、結局それは4つの国、4つの王国のことを表すというダニエルの解釈、神様からですけどダニエルの解釈がありました。で、それは一番上、金のことはネブカデネゼル自身のバブロニア王国のことでした。で、あの現代の実際に世界に一番大きいところでした。で、その次と次と次のところはまだ当時はまだ見ていない王国でした。つまり予言でこれから起こることになりました。でも各王国は自分の番になったら世界の一番大きい、一番力強い王国になるのです。それでダニエル書の7章に行きますと、今度はダニエル自身が幻を見る。ダニエルの幻もほとんどまだ起こってないことで、ダニエルの立場からね、予言です。でその意味は2章とほとんど同じです。ほとんど、ね、でも今回は象じゃなくて、ね、4つの獣が現れました。でその第一のものは獅子のようなもので、バビロンのことを表します。バビロン、ネブカデネゼル王様のことでした。でその2番目はクマであって、ね、そのクマのことはメドペリシア王国のことを意味します。3番目は豹のようなもの、翼がついてある豹のようなものがあって、それはギリシア王国のことでした。で、8章に見ると、8章がまたダニエルの別の幻のことになるんですけど、今日は読まないんですけど、今週ぜひ時間があれば7章と8章全部読んでみてください、ね、8章の幻は7章の幻の一部と内容が同じようにちょっと詳しく説明するような感じです。だから第2獣と第3の獣、メドパリシアとギリシア帝国のその2つの部分が8章の幻の中に説明してあります。その時は羊とヤギの例えで、その2つがどうやって戦ったかと8章に説明してあります。でも7章の幻の最後の獣、それは4番目の獣で、ね、ローマ帝国のことを表しますけれども、ね、とっても恐ろしくて、ね、 説明さえもできないような恐ろしい獣でした。この王国は皆、ね、このその王国の公募がダニエルの立場からまだ先のことです、未来のことになりますけれども、でもイエス様が生まれるまではほとんど成就されました、ほとんど。しかしね、聖書の中の予言にはちょっと特徴があります。でその特徴というのは、成就が時々部分的にあります。ということは、例えばこの第四の獣、それはローマのことを指しますけれども、それだけじゃなくて世の終わりの時の新しく来る王国にも指します。2つあります。成就するまで2つあります、ね、ちょっと不思議なことですけど、ある時その予言があって、その予言者の生きている間には成就されるところもありますけれども、それだけじゃなくてね、時々後になる、ね、特に世の終わりのこと、イエス様の再臨、イエス様の誕生、降臨とイエス様の再臨、その2つが多く示されています。だから複雑なことになるんですけれども、このダニエル書の内容の中には、私が注意したいことは、この出来事は実際に歴史的な出来事で、ね、確認できるものです。で実際にこの4つの王国は実際に存在して実際にあった出来事です。だからその予言の中にはある詳細のことがまだ成就されていない場合は、ね、確信を持って、あ、これもいつか、ね、成就されるという確信があるわけ。これは私たちにとってどういう意味があるか、聞きますね。この、まあ、今日は私たちその歴史的な成就、その詳細のことに注意したいわけではありません、ね、そのようなことに興味があるなら教会の図書には解説書などありますので、ぜひ詳しく勉強してみてください。いや、今日はこの聖書を通して、ね、これらの予言が、ね、私たちに神様について、また人間について、また私たちに対する神様のご計画、ね、どのように教えているか、それを考えていただきたいと思います。そのために、ね、第一見ていたいテーマは、神様の見方は人間の見方とは異なるものです。このダニエル7章の幻の内容と2章の 夢の内容を一緒に見るとこれがよくわかります。2章がネブカルネゼル王様の夢で、ね、人間が考える、あ、人間の考え方を表します。つまりその像があって、各王国は金属で作られて力強く、ね、価値のあるもの、強いものとなります。それがネブカルネゼル王様の見方、考え方、人間の考え方になります。国は強いもので、とても価値のある大事なものということが見られています。7章を見てみると全然違う感じがします、ね、この7章は神様がダニエルに与えてくださった幻で、その内容は金属の像じゃなくて今度は獣の幻になります。で、その4つの獣はもう怖くて恐ろしくて大変なものでした。で、これを指すその王国は互いに戦ったり、ね、食らったりする大変な存在になります。とても恐ろしいことです。これが神様の見方、神様からの立場の見方です。残念ながらこれが正しいことですね。ね、私たちの罪ある世界にはこんな大変な国と国の間の戦いがあります。今も今日も続いてますね。神様が全てをご存知です。最初から最後まで神様が全てを知っておられます。出来事の全ての詳しいことも、ね、正しいことも全て神様がご存知です、ね、人間はそう言えない、ね、私の立場から、ね、こうなったらいいなと思うけど、実際にそうなったら損になったっていう時も多々ありますね。ね、これが正しいと思っても結局良くなかったっていうことはあります。神様じゃないからですね。神様にはそういうことは全くありません。でもこのことがあるからこそ、ね、どうして私たちの人生には試練が来るかなと思うでしょ。でも説明があります、ね、私の立場からそれは大変な試練ですけれども、神様の立場からこれが成長するのに必要なものです、ってそういう感じがなかなかど真ん中にいる時は理解できないんですけれども、でも後になると、あ、神様がよくしてくださったなと思うようになります。だからできれば神様の見方を持って、ね、私たちも試練の中にいても、ね、喜ぶことができます、ね、感謝することができます。これが私のためです。私の成長のためです。この神様の見方と人間の見方が異なるということは、救い のことにも見られます。イザヤ書55章を見てください。旧約聖書の1217ページにあります。第3版はイザヤ書55章の6節から7節、6節7、9節までの言葉です。これが神様の救いについての言葉です。6節から、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。今度8節から神様がおっしゃる言葉です。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ。主の見告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。これはどういうことかというと、私たち人間は、罪あるもので、自然に自分の救いは自分で得ようとするのです。で、正しいことができれば救われるだろうと思ってしまう。人間誰でもどの国に行っても同じような考え方があるんですよ、ね、もし正しくできなかったら罰があるはずと思います ね。それは当然なこと、ね、悪者は罰せられるということは当然思います。でも神様の考え方、ね、神様の思いは違う、ね、7節に書いてあるんですけど、8節は私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ、ね、どういうことを指すかというと、7章の一番最後のところの豊かに許してくださるからということです、ね、人間の考え方は罪あるものは罰せないといけない、ね、罰が正しい。でも神様の考え方はもう許してあげましょう。だからこそ代わりにイエス様が十字架で死んでくださったわけです。神様が近くにおられます、いる、近くにいるからおいでくださいと神様が言われます。で、恵み豊かな神様で、私たちが値しないものですけど、ね、神様が喜んでその許しを与えてくださいます。キリストが十字架でこのことこそなさいました。私たちの罪、言葉の罪、思いの罪、ね、行動の罪、ね、不信仰の罪のためにイエス様が十字架で死んでくださいました。その罰を受けるべき私たちのために喜んで許しをしてくださいました。その 罪のないイエス様が、全てを尽くして、私たちに対するその愛を示してくださいました。そして3日目によみがえりました、罪と死に対する力があることをはっきりと示すためにイエス様が、よみがえられました。で、今度は新約聖書第一コリント一章の23節と25節の言葉ですけど、新約聖書の318ページにありますけど、私が読みますね。これパウロの立場からの、イエス様の十字架の意味。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょうが、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。なぜなら神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。人間の立場から十字架というものは非常に損するものでした、弱くて、大変な出来事に見えるんですけれども、神様の見方は違います。神様の立場からその十字架は、今までいつまでも、歴史的に一番大事な出来事でした。そこで、神様の救いのご計画が成し遂げられたからです。十字架こそ、力、神様の力、神様の知恵を示すものでした。これが私たちの救い、信じる者の救いで、私たちが得るものではなく、神様が恵みを持って私たちに与えてくださるものだから、神様に感謝をしたいと思います。で、今日の2番目のテーマにつなぎますけれども、ダニエルのその見た幻、それは私たちの立場からもうほとんどは歴史になるものですけれども、でも全部がもう起こったわけではない。世の終わりの時もつまり主の日とも呼ばれている世の終わりの時も含まれています、実はその幻の中に、世の終わりの話があって、かなり恐ろしいこともたくさん書いてあります。いつになるか分かりませんけど、世の終わりの時にこの反キリストという人間のものが、力あるものが登場して、人間なのに、悪魔の力に支えられたものになります。そういう人は、ほとんど全世界を惑わしてしまうこともあって、その人たちを神様への反乱を起こしてしまいます。自分は神様だということもあります。神様の信者を非常に迫害して、大変な時期にもなります。悪魔ではないけど、でも悪魔の力はあります。悪魔の力に 強められて、ね、超自然的なことでもできるものです。その反キリストは力強いですが、でも、ね、最終的に主は、はい、彼を打ち負かされます、ね、主が勝ちます、必ず、ね、それははっきりと聖書の中に示されています。ダニエル7章に戻ってください。7章の7節と8節、ね、この幻の中の第4の獣のことが書いてあります。その後また私が夜の幻を見ていると突然第4の獣が現れた。それは恐ろしくものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。それは前に現れたすべての獣と異なり 10本の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一方の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。これがね、この獣はローマのことを指しますけれども、でももう一つ、世の終わりの時のまだ現れていません、王国を表します、ね、10本の角があって、それは10人のリーダーがいるということです、ね、新しい連合のものが世の終わりの時に出てくるそうです。でその中からもう一本の小さい角が出てくるって言うんですけど、その後に出てくる小さな角は、それは反キリストのことです。彼がその連合を指導して全世界を惑わすことになります。で21節と22節を見てください。私が見ているとその角は、つまり反キリストですね、その角は生徒たちに戦いを挑んで彼らに打ち勝った。しかしそれは年を経た方、これ父なる神様、年を経た方がその神様の永遠の存在を表す言い方です。年を経た方が来られるまでのことです、ことであって、糸高き方の生徒たちのために裁きが行われ、生徒たちが国を受け継ぐ時が来た、ね、その反キリストは、ね、神様が救うまでその信者、神様の生徒を戦います。で今度黙示録13章を開いてください。でダニエル書に書いてあることを本当にまだ起こってないかと思うかもしれませんけど、この黙示録を読んでみるとね、よくわかると思います。黙示録13章の1節から7節を読みます。また私は見た、 海から一匹の獣が登ってきた。これには十本の角と七つの頭とがあった。その角には塔の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の足のようで、口は獅子の口のようであった。豹、熊、獅子、さっきの幻と同じ動物ですね。竜は悪魔のことです。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威を とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。この獣は傲慢のことを言い、汚すことを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて、神に対する汚しごとを言い始めた。すなわち神の港、その幕や、すなわち天に住む者たちのを罵った。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで、打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。で、ここはダニエルの幻と非常に似ているところもたくさんありますけれども、でもここはその反キリストは角じゃなくて、今度は実際にその獣になります。神様を冒涜して、で生徒たちと戦うものです。でも五節にも書いてあるように、その時間が限られています。で、全ての力、全ての時間があるわけではありません。ダニエル書にはそのどうやってその裁きが来るか書いてあります。で、キリストの再臨の時に、ね、その獣が殺されて、ね、力がなくなります。で、ダニエル書の、ごめんなさい、ダニエル書に戻りますけど、7章の13節と14節、これが神様キリストの勝利のこと。13節14節、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子、キリスト、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年老えた方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。ね、これこそが、ね、キリストの勝利であります。 他の王国と違う、ね、みんな滅んで亡くなります。でも神様の国はいつまでも続きます、ね、そして最後に27節を見てください。27節、国と主権と天下の国々の権威とは糸高き方の正当であるために与えられる、ね、私たちのことです。信者のこと、ね、神様と共に、ね、主権が与えられます、ね、戦う時もありますけれども、でも最終的に神様が救ってくださり、ね、私たちにその勝利を与えてくださいます。聖書の中の予言はなかなか難しいところですけれども、ね、今日の2つのテーマ、神様の見方は人間の見方と異なることと、反キリストは力強いですが主は彼を打ち負かされる、その2つのテーマで話しました、ね、この世の終わりのことはいつになるか私たちは全く分かりませんけれども、今日でもこのように戦争があったりして大変なことがあること、それは私たちを驚かすものではないはずです、ね、聖書によりますと、残念ながら世界はだんだん平和のところになるじゃなくて、ね、実際は罪のためにだんだん堕落してしまうものです。だからキリストの助け、キリストの救いが必要です。なぜ神様がこういうことを許すのか、ね、私たちには理解できない、ね、いつまでも。しかしその中には神様が正しい方で、ね、しかも優しい方で恵みの方だから、確信を持って、ね、信頼できるはずです、ね、これは信仰の試練だと思います、ね、神様に信頼できるか、それがとても大事なことです。神様のご計画すべて私たちが理解するわけではないけれども、それでも従うか、ね、確信を持って従うことはできる、ね、神様に信頼できる、神様こそが勝利者だからです。だから何があってもダニエルのように大変な試練があっても、ね、忠実に神様にすがりついて、ね、従いたいと思います。お祈りをしましょう。